If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge and realize,
your dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜は本当に僕が心底から尊敬させていただいております作詞や音楽プロデューサーなどなど様々な分野でご活躍中の秋元康さんです。こんばんは。
こんばんは。
秋元さん、この東京 FM では毎週月曜日から木曜日の深夜1時から放送、
ね、茂木さんにも何度も出ていただいて、
東京スピークイージー、これすごい企画ですよね。
もともとはなんかほら、僕らはやっぱ人の話聞くのが好きだし、うん、で特にこう面白い人が2人で話してるのをたまたまカフェとか、ねうん、バーとかで盗み聞くような感じが面白いかなというところから始まったんですけど、
しかもこのスピークイージーというのは元をたどるとどういう意味なん
です
か、う
ん、潜り酒屋
ですよね。
金賞時代のね、
だからそこも含めてなんか企画がさすが秋元康さん、
う
ん、
いいとんでもないです。
本当に秋元さんといえばもう日本を代表するヒットメーカーなんですけれども、うん、どうですか、ここまでずっとそれこそボニャンコから始まって、
はい、
ずっと走り続けてきてるわけですけど、
あんまりでも変わんないですよねつまりある種泥縄じゃないけど、その時その時の面白そうなことをやってきただけで、
うん、
長期的な展望があったわけじゃないし、こういうことをやりたいっていうのもあったわけでもないですしね。
でも考えてみますと、日本 の, そのエンタメ文化のずっと真ん中にいるってこういう方珍しいですよね。
まあでもそれはなんか一番前で面白そうなことを見ていたいということのある種の野次馬精神、そういうのを持ってたんじゃないかな。いつもなんか面白そうなことを、ザ・ベスト10という番組を大学生の時に放送作家として参加してたんで、あの番組にいると今流行ってる曲の真ん中にいるわけじゃないですか、うん、と例えばその時にキャンディーズがいたりピンクレディーがいたり、そういうのを見てて、あ、流行とかブームってすごい力、こう台風みたいなんですよね。その真ん中って、よく、台風の目はもう何も、ね、静かだっていうけども、やっぱりそこから見てると凄まじいエネルギーを感じるんですよね。だからそれは大きなきっかけになったかもしれないですよね。
今夜はですね、常に日本の流行の台風の目の中にいらしている秋元康さんをお迎えしてですね、クリエイティビティとか創造性、ブームの仕掛けというのは何か、そして推しということが今ブームになっているんですけど、推しについて秋元さんならではのお話を伺いたいと思います。ということで今日は秋元康さんにたっぷり他では聞けないお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではもう皆さん秋元康さんのプロフィールよくご存知だと思うんですが、改めてご紹介いたします。秋元康さんは1958年東京都のお生まれです。高校時代から放送作家としてザ・ベスト10など数々の番組構成を担当され、作詞家としては美空ひばりさんの川の流れのようにをはじめ多くのヒット曲を誕生させていらっしゃいます。その他企画原作の映画着信ありはハリウッドでリメイクされ、2008年ワンミストコールとしてアメリカで公開、また原作の象の背中は2012年韓国 JTBC でテレビドラマ化され、オペラの演出や歌舞伎公演の作演出等も手掛けていらっしゃいます。 AKB48 ほか乃木坂46、桜坂46、日向坂46など女性グループのプロデューサーとしてだけでなく、昭和や祭りなどの男性グループのプロデュースも手掛けていらっしゃいます。2022年4月には支持報酬を受賞されるなど、日本を代表するクリエイターとしてご活躍中でいらっしゃいます。ということで秋元さん何人いるんですか一体。
いやでもなんか恥ずかしいですね、それプロフィールって。
恥ずかしいですか。
恥ずかしいですよね。
実は今日スタジオの横にも現役の高校生が来てまして、秋元さんの詩が大好きで。
ありがとうございます。
これ何なんですかね、秋元さんの作詞の秘密って。
いや、やっぱり僕は結局 高校2年の時にたまたまラジオに送った台本がきっかけで放送作家になったんですよね、
はいはい、
で高校大学は放送作家がメインで、
うん、
勉強よりも放送作家をやってたわけじゃないですか。その時にだから僕は多分高校2年の夏から変わってないんですよ。
え
だから未だに今65ですけど、はい、65のおじいさんの中に高校生の僕がいるんですよ。だから例えばなんでよくそんな若い子の詩を書けるんですかって言ってもその時に思ってたことが多分ああこういうことだよな大人は分かってくれないよなとかっていうのがサイレントマジョリティになったり、うん、不協和音になったりするわけじゃないですか。
先日私東京ドームにブルーノマーズ行ってたら、
はいはい、
なんとヘビーローテーションを、
ね、歌ってくださったということ
で、ああいう形でブルーノにも届いてるっていう、う
ん、まあだから結局我々が作るものって作品って一人歩きするんで、
うん、
それがねブルーノマーズにも届いたのかもしれないし高校生の彼にも届いたのかなとそういうことだと思うんですよね。
秋元さんあまりにも多くのお仕事されてらっしゃるんですけど最初は放送作家だ
放送作家です。だから高校3年ぐらいの時は多分 7,8 本レギュラー番組持ってました、ね、
えどういうことですかそれ。
いやだから高校2年の時に放送作家になって、
うん、
でまあ先輩が良かったしそれから出会ったディレクターやプロデューサーがすごくいい人だして、
うん、
面白がるじゃないですか。だって大人たちの中にこいつ面白い高校生なんだまだとかっつって、うんうんうん、じゃあこの番組やれよとかって言われて、うん、すごい不思議な現象でした。高校2年の時に高校に行くと、
うん、
山口百恵さんが五郎とか週刊プレイボーイとか平凡パンチとかもう大人気なんですよ、
はいはいはい、
でもうみんなグラビア見ながら、うんうん、山口百恵かわいいよなとかって言ってて、でも僕山口百恵さんの番組の台本書いてるから
見てるんですよね。
茂木さんのところに山口百恵さんがいてで僕が台本書いてあるいはハガキをリライトして渡してたわけですよね。だから不思議ですよね。
これ最初にそのまあ試作品みたいなものを送った時に何が向こうに響いたんですかね。何かでも紛れもない才能があったってことです
よね。いやわかんないけど覚えてるのはその平家物語のパロディみたいなことを書いてそれは多分平家物語っていうのが面白かったのかもしれないですね。それを捕まえたという
か。でもねラジオ局なんてもうたくさんいろんなものを送られてくると思うんで、うん、その中でわざわざ会おうと思ったって何かあったんでしょうね。
まああったのかもしれない、まあ、運ですよ。だからよくあなたの人生で何が一番大事だったと思いますかって聞かれるとやっぱ運だと思います。だから決して僕よりも才能がある人はいっぱいいるし努力してる人もいっぱいいるけども、ああ運が良かったんだなと、そのあまたある応募はがきを封筒の中から僕のを開いて読んで、うん、面白いと思ってくれてしかも遊びに来たらって言っててくれてっていうのがあるじゃないですか、うん、そういうのって運なんですよ。例えば子供たちを責めないでって歌を井上雅人さんの、うんうんうんうん、私は子供が嫌いですって歌を作ったんだけど、あれはサミー・デイビシアンの歌を原詞に忠実に訳してくれって言われたんですよ。でそれをもちろん初め原詞に忠実に訳したんですけど、はい、いやこれだと面白くないなっていうんで真逆のことを書いたんですよ。それをだ2つ用意して、うん、でオーダーはこっちでしたけど、うん、僕はこっちの方が面白いですよって多分採用にならないなと思ったんだけど、
うん、
それを提出したらこっちの方が面白いやって言ってくれたんです。
やっぱ秋元さんなんか常にその予定調和じゃないっていうか、もうなんか怖すぎますよね。
そうそう、うん、でもほら僕らは受注産業だから一応お願いされたことをちゃんと返さなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
それで返してもそれでやらないとなんだそれができないからこれやったんでしょって言われちゃうんで、
うん、
まずオーダー通りのものを作ってそれじゃないものをこういうのも面白いんじゃないですかっていうのをやりましたね。
でもその面白いっていうことはなんか秋元さんの中でこれはまあ流行るんじゃないかとかヒットするんじゃないかっていう感覚が
やっぱり高校生の受け手として、例えば小泉今日子さんになんてったタイトルっていうのを書いた時に多分通らないなと思ったの
あの名曲が、
うん、だってその頃、うん、やっぱりなんかアイドルのスキャンダルじゃないけど、うんうんうんうん、そういうのがいっぱい出てたとかで、
はいはい、
それなのにねちょっと生かしたミュージシャンと出会ってもみたいな、それインタビューされても、うんうんうん、とぼけちゃうわみたいな詩じゃない、
うんうん、
そういうまあある種のそこをついて笑ってるわけじゃないですか。だから通らないなと思ったら通してくれたよね。プロダクションもレコード会社もこれ通るんだと思って、それも運じゃないですか。
いや、運っていうか、今のお話伺っていると、やっぱり普通の人だったら当てに行っちゃうと思うんですけど、うん、秋元さん当てに行ってないんですね。
いや、当てに行きますよ。当てたいとは思うんだけども、うん、例えば着信やりというね、うんうんうん、ホラー映画を作ります、うんうん、それはなぜホラー映画にしたかっていうと、一番初め君は僕を好きになるっていう斉藤由貴ちゃんと山田邦子さんの映画大ヒットしたんですよ、うん、企画したものが、うん、で、あ、映画っていうのはこうやればヒットするんだろうと思って、あとは自分の好きな映画を好きなように作ってたら、それから全然当たらないわけ、何作も、
うん、
そうするとパーティーとかで映画関係者、今までだったら秋元さんなんか面白い企画なんですかって言ってたのが、誰も声を、まあ、まあ一応言うんでしょ、なんかニコニコしながら、でも、うん、あ、本気じゃないなってわかるじゃないですか、
ああああ、
でこれはまずいと、そろそろ当てないとこれは多分まずいなと思ってバットを短く持って、それで当てに行ったのが着信やりですよ。
へ、
だから着信やりってのは結局ね、その前にこのビデオを見たら死にますみたいなさ、うんうんうん、リングみたいのがあったから、
流行ってましたよね。
だからそれの、まあ、ある種の変化球じゃないですか。もともとは自分が原稿書いてる時に夜中の2時ぐらいに電話がかかってきて、それがさ、ブブブブブブブって振動のやつだったから、すごい驚いて、あ、誰だこんな時間かけてくるのっていうのを見た時に、もしも自分からだったら怖いなっていうのがきっかけなんでしょ、うんうんうん、だからそういう、なんだろうな、思いつきを具現化するのが面白いのかもしれないですね。
いや、もう本当にね、ごく当たり前のように秋元さんが言ってることがものすごいなんか普通じゃないんですよね、きっと。やっぱね、
いやいや、でもそれは高校2年の夏の、うん、だから未だになんかね、目が覚めて、いやー、すっごい夢見たね、
うん、
なんか作詞家になって映画も作ってとかっていう夢見たっていう高校2年の自分の部屋の間取りも全部覚えてて、そこにそろそろ受験勉強しないとまずいなっていうさ、その風景がそのまま見えるわけだからこう全部が夢だったんじゃないかっていうぐらい高校2年のままなんですよ。
なるほど。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は秋元康さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
僕は未だに思い出すのが、秋元さんが、いや、茂木さんさ、今度秋葉原に、会いに行けるアイドルの劇場を作るんだよっておっしゃってたのが、うん、まさに AKB48 の始まりで。
20年ぐらい前ですね。
でもあの時は、こんなになるって思ってたんですよね。
だからさっきのね、
うん、
その着信あるいは当てなきゃいけない、当てないと、うんうん、つまり僕らは打席に立たなきゃいけない
んですよ、うんうんうん。
っていうことは監督に指名されないと打席に立てない。
うん、
そうすると、打率が落ちてきたら監督は呼んでくれないんでしょ、
うん。
だから常に作詞でも、テレビドラマでも映画でもコマーシャルでも何かこう当ててないといけない、うんうん、でそれがでも時々余裕がある時あるんですよ、
うんうん、
まあこの間これ当てたからなとか、まあ当時なんだろうな、分からん、もしかしたら湯川専務のセガのコマーシャルが
懐かしい
話題になってる時かもしれないし、着信やりが当たった時かもしれない。
じゃあ AKB の時は余裕があったんですか。
そう、余裕があった、うんうん、だから余裕があると、
うん、
バットを一番長く持って、
うん、
大振りができるでしょだって誰も見てないし、外しても誰も文句がない。
あれ大振りしたんですね。
大振りですよ。だって本当に秋葉原のドン・キホーテの8階にキャパ250人の客席の毎日同じ公演をやるっていうのはさ、無謀じゃない、
うん、
で当時そういうことやろうと思うんだよねって言ったら、いやいや秋元さん、秋葉原って本当に人気のあるグラビアアイドルが来て、
うんうん、
土日でも握手会100人とか200人ですよって言われた、
うんうん、
それを毎日250人埋めるのは大変ですよって言われたんだけど、いや、なんか当たるような気がするっていう大振りですよね。
いや、以来もうずっとそのいわゆる推し活とか推しっていうのが続いていて、うん、どうですかこの世間の今推しに対する。
だからそれはやっぱり推し活っていうのもよくわからないけども、うんうん、でもあの時からやっぱみんな市民権を得たんだと思うんですよ。
あ、
例えば AKB48 って紅白に出た時、うん、一番初め秋葉原枠だったんですよ。
秋葉原枠ってのがあったの、
うん、あったんですよ。たまたまその年の企画だと思うんですけど、 AKB と中川翔吾さんとリアディゾンか。
あ、じゃあ企画枠で出た。そうそうそう、
企画ものの人たち、
うんうんうん、
つまりある種秋葉原っていうのがオタク特区みたいなのがイメージがあるじゃないですか、
うんうんうん
うん、だからそれがそこ秋葉原のオタク特区に一般の人たちが時々覗きに来て観光名所になったりするようにだんだんこう流動していくわけですよ、
うんうん、
だから多分そこの中にオタクっていう言葉とか そういうこともだんだん分かるようになってきて、それが押すっていう言葉、押すっていうのも初めはみんな知らなかったと思うんですよね。
ほうほうほう。
だっていわゆるもう漢字で見れば分かりますよ。でも押し活っていうさ例えば秋葉原特区のアイドル、あるいはそういうアイドルが好きな人たちにとっては日常会話であるわけですよ。推しメン誰とかって、
うんうんうんうん、
だ推すっていうのが推しメン、推してるメンバー誰ですかっていう、うんうん、それがだんだん変わってくる。だから僕も全然分かんなかったのは、例えば AKB が次のシングル発売しますっていうと、その発売日の前日に CD ショップに入るわけですよね、うんうん、並べるために、うん、転着日、うんうん、その時にみんなネットでフラゲしたフラゲしたって書いてあったんですよ。
フラゲ、
フラゲでなんだろうと思って。
俺も分かんないよ、フラゲって何ですかね。
フライングゲット、
フライングゲット、うん、
それで、うんうんうん、つまりもうその発売日より先に手に入れるっていう、それをフラゲって言うんだっていうことから面白いと思ってフライングゲットっていう歌を作ったわけですよ。
いやーすっごいな。だからこれがここまで続いてるっていうのはどう思われます？だってもう20年近いですよね。
そう、20年ぐらいですね。
しかも外国にも飛び火してて、うん、インドネシアだとかタイだとか、
うん、だからそれはずっとコンテンツとか IP っていうのは、うん、要するにカルピスの原液にしなきゃダメなんだと。
お、
やっぱカルピスの原液ってそれを薄めるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれぐらい薄めても持つぐらいな濃さがなきゃいけないわけですよ、
うん、
でその原液を管理する人は、うん、それを不用意に薄めてる、希薄化するとどんどんどんどん力がなくなっちゃうんですよ。だから例えば、うん、今で言えば乃木坂がすごい人気だとすれば、乃木坂の例えば白の何でもない T シャツに乃木坂ってプリントしただけで売れるんですよ、
うん、
このペットボトルにも乃木坂46ってやったら売れるのかって言ったら売れると思うけども、意味がないですね。そこに何か例えば乃木坂のメンバーに全員にいろんなジュース、いろんな味を飲ませて、それの一番おいしいっていうものの集合体、乃木坂のメンバーがおいしいといったものの5種類が入ってる乃木坂ドリンクだったら意味はあるじゃない。つまりそこになんかそれでなきゃいけない理由がないと希薄化しちゃうわけですよ。
僕、秋元さんが前おっしゃってたのでずっと忘れられないのが、タレントとかアイドルが売れる時っていうのは周りの人がこの子は本当にすごいんだって本気で思わないと、
そうですね、
売れないんだっておっしゃってたことがあって、うん、あれもね今の現役の話とつながって、うん、やっぱり実際そうですか。
やっぱりなんですかね、その結局エネルギーじゃないですか、うんうんうん、だからエネルギーだから一番初めのドミノが倒れないと、うん、オーディエンスまでドミノが倒れていかないんですよ、うん、で一番初めのドミノって結局一番初め AKB を作ってそのそばで見てる人とかマネージャーとか、
うんうんうん、
でその人たちがエネルギーを持ってすごい絶対売れます、すごいんですよ、見に来てくださいって言うから、テレビ局のディレクターとかプロデューサーとかラジオのディレクターとか、
うんうんうん、
それが来てラジオやテレビか雑誌から出て、それを一般の人が見ていいなって言ったら、そこが初めから現場の人たちがこれ売れないと思いますよねとか、それは絶対売れないですよ。うん、
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は秋元康さんをお迎えしてヒットの秘密、そして推しについてお話を伺ってきましたが、そろそろ和解の時間がやってきてしまいました、秋元さんには来週もお越しいただき、今後の活動などについてお話を伺っていきたいと思います、秋元康さん、来週もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで今夜は秋元康さんをお迎えしました。
Never let, never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は作詞や音楽プロデューサーなどさまざまな分野でご活躍中の秋元康さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。あのご縁があって私あの秋元さんとはもうね20年近くお付き合いがあるんですけども、こうやってあの改めてお話を伺いますとですね、なるほどな、そういうこと考えて活動されてるのかとかね、そういうとこに目つけてらっしゃうんだなってことを改めて思うんですよね。ですから今回この番組ね、本当貴重な機会だったんだなと思うんですよね。秋元さんのような方にですね、どういうとこが発想するのかとかね、 世の中のどういうことに注目してるのかってことをお伺いする機会ってないじゃないですか。だからもうリスナーの皆さんの人生における生き方とか発想の仕方とか、そういうことにね、なんかヒントになるようなことがたくさんあったんじゃないかと思いますので、ぜひ秋元さんの話振り返っていただいて、ご自身の人生に役立てていただけたらなと思います。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私麦に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。
そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。
来週も秋元康さんをお迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。